解体者の夜ヘルス平木つかさ俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの道長です。
サーチ帰り、ヤシタゴミ、三浦あささん俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、ということでですね、もう2020年2回目の更新になりますけれども、はい、収録的には年明け一発目ということ
で。収録でございます。
はい、だから我々的にはお互い明けましておめでとうございますという感じで。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いしますという感じなんですけども。はい。はい、じゃあですね、まあ最初、ちょっと年末年始、まあコミケとかクリスマスとか含めて、どんなことをしてました話みたいなとこから入ろうかなと思うんですけど、どうでした年末年始オタクごと的には。
オタクごと的には、
うん、コミケどうでした何日くらい
僕4日間とも。
あ、じゃあ一緒ですね。俺も4日間ですね。
僕はですね、もう数年ぶりに、1日も行かず。
あら、
ああるあるある。
はい。
一日も。
一日も行かなかったですね。
あらあら、じゃあ結構本も。
あれでもチェックしてたんじゃないですか、なんか。
チェックしてたんですけど。いや、だからね、28がバイト納めで、朝帰ってきて、29がなんか仕事だったかで、ずっと寝ずにいたんですよ。うんうん、で、まあ、カタログチェックしなきゃと思ったら、うん、唯一の友達の瀬島くんっていう子から、
彼ね、
はい、実家に帰るから年内最後に飲もうって言われたんで、うん、それはまあ、じゃあしょうがないと。で、飲んで、うん、4時ぐらいまでなんか飲んじゃって、でも帰って俺もうカタログチェックしてたらそのまま寝落ちして一応引っ張って起きたんですけど、いやもうこれはもうしょうがないと、あともう今人に会いたくないと
精神状況でで
もまあ今日はしょうがない、まあ、31
あでもね、そうそう、
最終日あるから、
まあ、今日はカタログチェックして4日目に行こうと思って、うん、まあその日寝て、で夕方ぐらいに起きて、うん、でバッてカタログチェックしてたら、もう僕が行くやつ全部30日だった。
あるある。
もう、じゃあ行かねえよと思って、うん、もう。
逆切れ、ね、
逆切れです。俺が悪いんだから、つって。
それはね。
なるほど。俺ね、あれだったんですよ。初日が、だからあれって28なのか。
29、30日
か。その初日の前夜、はい、オールナイトライブがあったんですよ。で、まあちょっと知り合いの、芸人がやってるトークライブの、はい、まあ、その年末のオールナイトがあるんで、うん、サンちゃん出ないって言われて、はい、一瞬悩んだんですよ、やっぱコミケ初日だから、
はい、まあまあ、そ
う、でも、まあ、せっかく誘ってくれてるしっていうのと、あと、会場がすぐ近くだったんですよ、
歩いて徒歩何分ぐらいの、
歩いて徒歩何分のもうとこだった、はいはい、だったんで、はいはい、まあね、そのこの年末にせっかく誘ってくれてるしっていうのもあって、じゃあ分かった、出るよと、うん、ただ何時までやってんの？朝5時までって言ったから、
うん、オールナイトだから
俺の出番は夜中の3時にしてくれと、うん、俺はその前に寝て
早起きして、
ライブ出て、でちょっと家帰ってそのままコミケ行くから、うん、でそのね、連絡もらったのが、まあまあ、とはいえ結構前ですよ、うん。もう11月くらいの段階で言われてたんだけど、うん、で、その時点で俺ももう一つ不安があって、はい、要は本が、
自分の、
どうなってるかわからないと。はい、まあ、それは今までのこと考えたらちゃんと出してますし、はい、まあ、今回も出しましたよ。はい、間に合わせて、はい。でも、万が一があるじゃないですか。その、うん、本当にギリギリまでやばくて、もうライブなんか出てる場合じゃないと。うん、誰がライブ出てんだと、っていう状況もね、うん、あるじゃないですか。だから一応、出ると。で、出番はこうしてくれと、うん。で、もう一つ約束があると。うん、俺の告知の時には、三平三平、出演者三平三平、かっこ、コミケ前夜のため、ドタキャンの可能性あり、これ絶対入れてくれて。あ、
それツイッターで見たな、なんか。はいはい。
そんな告知をしてたんですよ。
はあはあ、
で、まあ、結局、まあ、段取りもよく終わって、うん、で、当日、ちゃんと寝る時間もできて、逆にそれがあったから前倒しとかで、ちょっと、自分の中でやれて、うん、まあ、結果的に良かったんですけど、散々そんな煽ったから、普通に、だから出番の30分くらい前には、っていうタイムスケジュールだったんだけど、はいはい、時間通り行ったら、ちょっとがっかりされた、
はい。まあね、ちょっと、振りが効きすぎてるっていうのがありますよね。
でもさ、そこさ、うん、俺真面目じゃん。普通に行っちゃって。まあでも、そっから、一般参加して、2日目サークル参加して、で、3日目、4日目出て、って感じでしたね。
うんうん、僕はもう、ただただ4日間参加した。
あ、
1日目に昼過ぎ行って、うん、 で、その日の夕方に、共同購入してる何人かいるんで、うんうん、その人と3日目、4日目の打ち合わせをして。
うん、で、これ、ね、コミケの買う側の立場の、ね。
共同購入って、まあ、わかんない方いるかもしれない。そう、会場が広いので、うんうん、端と端、例えば、もう、時間がかかると、うん。はいはいはい。なので、大体目的が一緒の人とかが集まって、うん、じゃあ、その、2部ずつ買ってきてくれ、みたいなことを、うんうんうん、まあ、分散して、
分散してやるんですよね。
そうですね。はいはい、はい。大体は。その人たちの、まあ、3日目、4日目、まあ、大体男性向けがメインなんで、うん、我々は。なので、そこの打ち合わせを、じゃあ誰がどこ担当するみたいなのを、話し合って、で、1日目はそれで終了して、うん、で、2日目も昼過ぎに行って、うん、で、それ終わりで、ラジオに出て、うん、ラジオで歌歌って、で、帰って、うんで、打ち上げとか特になかったんで、あ、これ3日目始発から行けるなっていうことで3日目始発で行って、終わって、で、4日目も始発で行って帰ってっていう感じでしたね。
あのね、その、共同購入は、責任が自分だけじゃないから、うん、結構その、自分一人で買いに行く時以上に、うん、多分ちょっと緊張感というか、
そうですよね、
責任があるから、例えばあとね、上限とかもあったりするから、はいはい、だからあんまり大人数でやると、うん、分けれなかったりもするから、うん、人数も。うん、でね、俺、あれ、3日目か4日目くらいかな、3日目か、うん、松崎とばったり会ったのよ。
はいはいはいはい、
で、あ、松崎だと思って、うん、で俺は今回あまり、まあ、金銭的事情もあったし、置き場所の問題もあるんで、うん、そこまでいっぱい買ってなかったんだけれども、はい、だから気持ちは余裕あったんですよ。うん、で、あ、松崎だと思って、はい、おー、松崎ってやったら、はい、松崎が俺パッと見て、あ、どうも、つって、はい、全然先輩に会った感じじゃなくて。
あ、でもわかる。コミケの松崎ってそうですよ、ね。
もうなんだったら、何話しかけてきてんすか、うん。あんたコミケの素人じゃないんだから、みたいな感じで、俺が今何してるかわかるでしょうくらいの圧をかけられて、はい、俺、あ、じゃあまたねって。
うん。
そうそうそう。わかるわかる。怖いんだよ、松崎あの時。
あの時怖かった。
そうですね。結構、ちゃんとした精神状態じゃないんで。
顔もいつもより 1.5 倍大きく見えた。
大きかったし。うん、
それ近かったんですよ。それは近いんですけど。いやー、でもそうですね。コミケの時は割と僕、常にそういう感じなんで。うん、
昔の松崎はでもまだ余裕あったよ。だから共同購入するようになってから
です。いや、でもね、共同購入する前の方が僕余裕なかったです。
本当？
マジで、1日に10万使ってた時の、疲労感がすごかったんで。
それもう、同行した競馬卿みたいな緊張感じゃん。もうそこに10万持ってこれ使うっつうんだよ。
だからその目的のサークルさんに行くっていう時は、うん、それはその人に対して挨拶する時は、割とちゃんとまともな状態なんですけど。
昔なんかどっかで、要は、最後尾こちらっていうのを、松崎から受け取った時があった時は、まだ穏やかだったよ。
ありましたね。
そんなね、すごい列の、はい、大手ではなく、うん、島中でちょっと、
あ、
まあ、
はいはい、
5、6人常にできちゃうかなくらいなとこで、はいはい、確か松崎が最後尾で、
そうです、そうです。
あれ松崎みたいな感じで、
ありました、ありました。
あの時はちゃんと挨拶してくれた。
うん、ありました、ありました。
もう今回は、
もう、
今回はもう。
いや、あそこ、ちょうど、本を分けてる時だ
った。あ、まあ、わかるわかる。
だから、お金の計算してるんですよ、こっち。お金の計算してる時に、いやいや、しかも、18禁の本とかを、はいはい、他の人の迷惑にならないように見られないように今分けてる最中で、
はいはい、
その状態で、で、他の人もいるわけですよ。
まあね。
その中で、なんか、すごい話しかけてくるな、この素人みたいな。
ちょっと待って、なんで松崎が正義みたいな。
いや、そらなる。
ああ、まあ、でもそういう意味では俺は丸くなったのかもな。昔だったら俺もそうだったろう。いや、ギラギラしてた。ギラギラしてて。
ギラギラしてますよね。
いやー、でも今回、他の人にも言われたな、目、千葉知ってたって。
千葉知ってた。俺怖かったもん、あれ。だから俺から察して、あ、じゃあまたな、つって。
ああ。
あの後先輩はちょっと昇進しつつ。
なんでよ。
有明をさまよってて。
なんでよ。
にも言われたな。そうだな。
いや、もうめちゃめちゃ金浮きましたね、だから。
ああ。
いかんかった。あ、こんなに、浮くんだと思って、正月ちょっとええもん食うた。
ああ、まあそっか、そうだよな。
でもね、確かに俺ちょっと今回財政難もあったしな、うん。でも、まあ、全く買わなかったわけじゃないけど、
うん、うん、
だいぶ、まあ俺もピークに比べれば全然、ね、少ないですよ。 でもね、今回ね、やっぱ、まあ、4日間あったでしょ、はい、で、夏も4日間だったでしょ、はい、やっぱりこの、一般待機列っていうんですか、その外に、はい、会場前の列の配置とか入れ方がまた微妙に変わって、
変わりました、変わりました。ね、全然違います。
多分、前までは、TFT の横の駐車場は、はいはい、多分、俺の記憶の限りは、貯めてなかったんですよ、3日間の時は。うん、要は、こう、俺国際展示場行くから行くと、まあ、大体俺もそんなシャツ組ではないので、うん、まあ、早くて8時半とか到着なんですよ。ははそうすると、こう、ビッグサイト、の、こう方向に向かってって、はい、階段の下を、はい、こう、なんでしょう、迂回するような形で、はいはい、ゆりかもめの線路に沿って、うん、で、TFT の横あたりから、橋、でかい橋に、はい、流されて、そこの最後尾並ぶ。
はぁ。あ、そうなんだ、うん。
で、場合によっては、もうその時点での最後尾が、観覧車近くまでなるんで、うん、時間によっては、あっちから、東京テレポートから来た方が近かった。
へー。
で、俺ね、去年じゃない、今年くらいに、ずっと国際展示場から行ってたから、まあ、
去年ですね。
はい、うん、いや、ね、今年のコミティアが、企業ブースやった、青海展示場ですか、はいはい、あっちでやった時に、初めて、本当恥ずかしいんだけど、初めて、あ、こんな位置関係なんだってのが分かったのよ。東京テレポートから。
はいはいはい。
まあ単純なんだけどね。
はいはい。
それ今までずっと国際天井駅だったから、なんとなく把握できてなくて、うん、あ、これだったらもうこの時間だったら、東京テレポートの方が近いなと思って、初日、東京テレポートから行ったら、うん、その時は、全然その俺が思ってる最後尾の方に伸びてなくて、
うんうん、
結局東京テレポートから歩いて歩いて歩いて、とりあえず待機の最後尾着いたのが、もう階段の、対面くらいでした。
ああ。
もしかすると場合によってはその日に限っては国際展示場の方が早かったのかなと。うん、で、2日目サークル参加で、3日目に今度行った時はちょっとそれがあったんで国際展示場から行ったら、逆に今日はあっちの東京テレポートでも一緒だったのかなくらい。で、その時、うん、TFT の駐車場に貯められたんだ。で、多分3日目、4日目とかはどっちから来ても割かし同じくらいに最後尾なのかなって感じで。うん、ちょっと今までと。
始発だとまた違うんですか？
始発は、基本的にその国際展示場駅、臨海線の、を出てまっすぐ行って、はいはい、大体ですけど、ファミマとか、うん、ベローチェがある、あの建物の手前をこう右に曲がって、それこそその TFT の、あたりに並べられます。
だから橋まで行かないよね、始発だと。
あ、行かないです、行かないです。全然行かないです。
だから、まあ、俺の感覚だとやっぱ8時くらいに到着すると絶対橋の方には流れてるっていう感じ
ですね。もう始発でしかほぼ行かないからな。
だから去年じゃねえや、今年の夏に、ちょっと初日不手際があったって話あったじゃないですか。
去年ですね。
はいはい、去年。
あ、去年か。
はい。あ、さっきからずっと今年と去年がね、
もう2020なんですよ。
そう、2020年なんです
よ。もう一緒だろ。
わかん、未来の話してんのか。
江戸一回りは一緒だよ。江戸一回りは今年だよ。そうかそうか。で、あ、それか、それでなんか
夏そうでしたね。
いや、はい、それだから、あ、まあそうか、夏ね、ごめんね。
はいはいはい、
夏で。だから、冬込みも去年だもんね。
そうです。
そういうことね。
はい。
俺が間違ってたの、はい、そういうこと。
はい、そうです。
年明けてないと思ってたの。
そうです。ずっと、2019年にミラさん今生きてるん
です。そうそうそう。で、要は、
リストバンドが初めて
出て、
で、それで、駐車場待機組が、まだ流されてないのに、
そう、俺だから、スーッと入れたんですよ。
うん、そっかそっか、うん。それになったみたいな。だからちょっとそういうのもあったから、割とまた流し方変えたのかな。
多分そうですね。う
ん、だからまあでも毎回わかんないよね。どっちかが近い、その国際展示場と東京テレポート、場合によってはそんな変わんなかったりもするし。
あんのかな？
俺は初日に関して言うと国際展示場行くから来た方が全然近かった感はあったね。なんか、ぐるっとは回されたかもしんないけど、すんげえ歩いたもん。一駅歩いたわけだからね。
まあそうですね。
でも僕そこで逆にテレポート駅から行く発想がなかったですもん。
あ、だから松崎は割と
始発で行くんで、
だから、俺は毎回、だいたい早くても8時。とかだったから、あ、これだったらもしかしたら別の駅の方があってずっと思ってて、でもね、度胸もないわけ、ルーティーンがあるから、
うん、
なんか急に違うルートで行って、ね、
また変わってたら、
そうそうそうそう、
またあれですか、企業は、
青海ですね、
青海
でした、ね、
だから企業列もやっぱ長かったですよ、
うん、うん、
いやまあコミケはね、まあそんな感じだったかな。
え、5月も4日間ですか？
4日間です。
4日間
です。
ゴールデンウィーク。4
日間、ほんま勘弁してほしいな。
早いよ。
でもね、逆に、あの、1日目とか2日目しか用がない、うん、今回、用がなかった人にとっては、うん、大晦日の準備ちゃんとできたっていう人いて。
ああ、なるほどな。
だから今までは、その、残り1日で、正月とか大晦日の用意しないといけないっていう人が、割と余裕持って過ごせたみたいな、人もいるんで。
あと結構一長一短あるんだけど、はい、その、要はね、やっぱ、とはいえ東開放の時よりも、なんだろう、一つのジャンルごとの数が、俺の体感だと、少なくなってるような気するのね。だから、こう、このジャンル、割と大きめのジャンル、ちょっと全部ちゃんと一応見たいなっていう人にとっては気持ち楽かもしんないってのがあった。
ね、
うん。まあでも今また変わってきてんのかな。やっぱ、20年コミケ通ってると、やっぱあれジャンプ系って今こんな、一ジャンルごとに少ないのって思っちゃったりもして、ヒロアカとか配給ちょっと見たのよ、
はいはいはい、少ないっすね、
なんか少ねえなって思って。でももしかしたら今もうその4日間あるからとか2時間になったからじゃなくて、うん、ジャンプ的な絶対数が今少ないのかなって思ったりも、
その分鬼滅に流れてる感じがありますね、サークルさん自体が。
そっかそっか、はいはいはい、一時期はだから俺の印象だとね、やっぱテニプリ黄金期があったから、うんうん、はいはいはい、あの時はもう本当今のなんか FGO とか、カンコレとか、までは大きくなかったけど、まあ、一番でかいジャンルってそこだったような意識は、イメージはあったね。うん、自分がなんことなく足を運ぶようなとこでは。
FGO の日、コスプレも結構多かったですね。いや、その日に合わせてきてるんで、うんうんうん、FGO の、多分、これ FGO のキャラだっていう。やってないんで。そうです。おそらくっていう。うん、
あ、でもまあコミケ終わった後また僕は鷲宮、
ああ、はいはいはいはい、ね、
鷲宮行って、で初売り買ってお参り済まして、
うん、初売りって普通にな
んか、あ、ね、ラキスタグッズがやっぱ出るんですよ。
ああ、今年は新しい
のですか？今年はね、なんかカレンダーと2020年のカレンダーとパーカーが出てます、うん、
へー、
パーカーが数少ないっていう情報が告知があったんで、で10時から売ると、でいつもは23時くらいに着くような感じで行ってるんですけど、いやこれはちょっと少なくとも20時台には行かなきゃと思って、だから結構睡眠時間削っていつもより早起きして
31日コミケ終わってちょっと寝て早起きして、
だから最終日4日目、コミケもう早く帰ったもん。
ああ、まあそう
ですね、気持ち早く帰って、
で
家帰っても、まあでも家帰ってもすぐは寝れないんだけど、
まあまあまあ
いろいろやったりすることもあるから、で寝て、だから8時くらいに起きて、もうちょっと早いかなって、で行って10時ちょい過ぎに、でもやっぱねそこそこ並んでるわけ、
あ、はい、
でまあもちろんこんくらいのだったら大丈夫だったし買えたんだけど、うん、やっぱ気が気じゃない、
まあそうですよね、
でやっぱコミケで慣れてるから、はいはい、まあ、そういうとこって、まあ、お客さんどんだけ来るかもあんま想定してないし、うん、っていうのもあるから、あの売り子というか、はい、ワンオペなんですよレジが。だから、まあ、俺着いた時20人ちょいくらいのとこ並んだんだけど、はい、買うまで結構かかったよ、10時15分くらいに着いて、変えた の23時近かったからね。
は
い、いやでも今年はね、温泉行きましたよ。鷲宮の。
温泉あるんですか？
ちょっと離れたとこなんですけど、うん、東鷲宮駅っていう、またちょっと歩いて、まあ、2、30分のとこに、の近くに、百貫の温泉ってとこがあって、はい、昔なんかそっち経由で帰ろうとした時に、ちょっと見かけてて、一、うん、回来たいなと思ってて、で、今回ちょっと調べたら、大晦日はオールナイトでやってるっつって、朝4時から5時くらいまでずっと温泉入ってましたね。つかさんに教えてもらって。まあ、そこそこ人はいましたけど、でもそんないっぱいって感じじゃないけど。
まあ、そうそうね、うん、ああ、いいな、いい正月だな。俺マジで、もう30、31、1日、記憶がないんですよ。
なんでしょうね。
いや、なんかもう、若い時思い出そうと思って、本当に何もなかったんで、
はいはい、
時もなかったから。昔正月ってそういえば俺も
なんか
起きてる間酒を飲むって自分に課してた
時期があって
荒行、
はい、
はいはいはい、
それやってみようと思って、
あ、
だからもう記憶にないんですよ、もうずっと酒飲んでて気がついたらカンカンが山のように いつ買ったか分からへん。コンビニの弁当とか散らばって
た。飲む時コンビニ行くとね、余計な食い物とかも買っちゃうしな。
だよ、誰が食うねん、この。
そうね。まあでも年末、割と、でもね、そのライブがあったからかもしれないけど、スケジュールちゃんと組めて、
うん、
大掃除とまではいかないけど、はい、結構掃除とかもしたりしましたよ。水回りとか、トイレを年明ける前に。
あ、水回りやったわ。というのも、夜中起きてトイレ行ったら、便座の蓋が閉まってて、
ツイッターで見たら、便座閉めたまましょんべんしたんです
よ。しょんべんして、バシャッ、バババババって変な音して、何これと思って。開けずにしてて、
うわ、
年明け早々床ゴシゴシ、
わわ、
何やってんだ俺、ね、
本当だ、
そこそこの何やってんだ、
はい、
うん、いやーでもそうね、まあいろいろあった、まあクリスマスも割と僕は今回、はい、また違った形でね、できたんでね、
また今年中にライブで発表とか、
うん、ちょっと発表したいですね、
はい、
はい、じゃあまあそんな感じですかね、
はい、
じゃあとりあえず、こんな感じでですね、年末年始の、はい、どうしてたトークをしてみましたけれども、はい、じゃあこの後はですね、
はい、
じゃあまた、まあ、いつも通りというか、
はい、
まあ、その年末年始のですねアニメ視聴報告会ということで、
はい、
またいつものようにアニメの感想を話していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、
はい、
まあ、年末年始、まあね、ちょうど前の収録の時だとまだ最終回になってなかったりとかもあったんで、
ね、
なんかタイミング的にまだ話せてない話とかもあるかと思うんですが、
はい、
どうでしょう。じゃあ順番的に私から行かせていただきますか。
はい、
とりあえずちょっと新版ちょこちょこっと見たのでですね、ちょっと私的にまあ気になったというか、
はい、
あ、やっぱりいいなっていうのがですね、
はい、
やっぱりマギアレコード、
あー、うん、まだ見てない。
マギレコ、
マギレコ、ね、
外伝ですね、
はい。
で、結構僕はその、いわゆる、前期というか、
はい、
オリジナルの窓マギは、ハマった口でして、
うんうんうん、
唯一、ちゃんとした二次創作を同人誌で出したこともあるくらいハマって、ただマギアレコードはノータッチだったんですよ。
アプリゲームで
、はい、で、もう存在は知ってたけれども、うん、あまり情報を入れてなかったし、ゲームもやってなかったんで、
魔法少女マドカマギカ外伝っていう形でゲームが出ております。
でもやっぱ見たら、まあ、もちろん窓マギの世界観分かってるから、うん、多分まあその何ででしょう、初めてマギアレコードから入る人も窓マギの大噂は金がねだと思うんで、まあ不穏な内容っていうのを分かった上で見てるとは思うんですけど、
うん、
あ、やっぱりあの感じ戻ってきたなっていうのはありましたね。
あ、うん、楽しみだ
な。で、俺もまだね全貌把握してないですけど、
はい、
まあ一応そのイロハっていう主人公がいて、
はい、
でその子は魔法少女なんですけど、
はい、
自分で要は願い事と引き換えに魔法少女になるじゃないですか、
うん、
自分がどんな願い事をしたか覚えてないっていう子なんですよ。で、同じ宝崎市かなっていうとこで魔法少女やってる、クロエって子は、クロエかな、アクセント的に、うん、なんかね、好きな人と付き合いたいっていう願いを、
はい、
のっと引き換えに魔法少女になったんだけど、
うん、
結局その人とは後に別れたと。
ほう。
で、こんなことになるなら魔法少女なんてなるんじゃなかったっていう気持ちをちょっと抱えてる節があって、
はいはい、
で、なんかね、その、また別の市、上浜市っていうとこに来れば、魔法少女が救われるっていう噂がちょっと流れてるというか、噂があると、うん。で、ただ他の魔法少女のテリトリーで、勝手に魔女を買ったりするのは、そこの魔法少女と敵対行為になるみたいなのもあって、うん、でも結局上浜市ってとこにちょっと行くんですよ。
はい、
で、かなり強力な魔女に襲われてたところを、
うん、
八千代っていう、またそこの、上浜市の魔法少女に助けられるんですけれども、
はい、
なんかその前後に、九兵衛なんですけど、なんか俺らが知ってる九兵衛じゃないような九兵衛が、こう姿を見せるんですよ。
うん、
で、いろは曰く、なんか子供の九兵衛がいたっていうんですよ。まあ子供っぽい感じの、
はいはい、
九兵衛の子供みたいな感じのがいた。はいはいはいはい、でも、その八千代が言うには、今の上浜市には九兵衛がいないってことも言い出すわけですよ。
うん、ほう。
もういろんなこう、なんでしょう、前振りというか、があって、
はいはいはい、
で、八千代が逆に、その、なんでここに来れば魔法少女救われるっていう噂、その出どころ何なのっていう話を逆に聞いたら、イロハが夢で見たと。で、他の子たちも同じ夢を見てるみたいな話があって、で、ただ八千代は他の子たちに伝えてって、 ここの上浜市で魔法少女これ以上増やすつもりもないし、勝手に入ってくるようなら次からは敵と見なすからねっつって別れる、
うん、
で最後イロハが家に帰ってきてまた寝て、夢の中でウイノっていう名前を呼びつつ、はい、ウイノの病気を治してって言ったところでパッと目が覚めて1話終わるみたいな感じなんで、結構だからその前振りとしては、うん、あいろんな謎がポンポンポンポン出てくるっていう感じで、うんうん、イントロとしてはこうなんですか、うん、こう窓まぎ好きとしては、ね、この雰囲気この雰囲気みたいな感じで、
誰がまみられんだっけ
でちょっと気になるのはさっき言ってたクロエは、
はい、
プロフィールとか調べてもフルネームは出てきてないんですよ、うん、だから大体みんなフルネームじゃないですか、
はいはいはい、
昔からも、
うん、
で今回だったら玉木いろは、七海八千代っていうフルネームちゃんと調べると出てるんですけど、
どっちも何の名前みたいな、
クロエだけは公式のとこを見てもクロエだけ書いてて、
うん、
でなんかテレビオリジナルキャラっぽいような情報があったりして、であと気になるのが
クロエさんっていうことじゃないですか、ね、
そうだからあれってさ、でもさ名前どっちも名前で成り立っ、うん、の感じで成り立ってんじゃん、うん、誰だなんだ、トモエマミとか、
はいはいはいはい、
トモエも名前っぽいようじゃん、クロエもどっちなんだっていうのもちょっとあったりもして、うん、ちょっとそこもまた謎だったりするし、うん、でもちょっとねやっぱ嬉しかったっていうか気になるのがエンディング見てたら、うんうん、ワンカットだけ先代の魔法少女たちがあるんですよ、
はいはいはい、
あれだからこれって話に絡むのかなとか、ね、後日談なのか、
うん、
でも後日談だとするとあれ魔法少女の戦いって一応は、まあ、劇場版とは経過して一応は収束したんじゃないのみたいな、
うん、
まあ劇場版の終わり的にはちょっとホムホムがちょっと闇落ち実はしてるような感じの終わり方だったりもするんで、うん、ちょっとこれはやっぱ今後気になりますね。あと総監督がもう劇団犬カレーさん、
そうですね、はい、
完全に、はいはいはい、辛坊監督のクレジットが確かなかったと思うんで、うん、だからそういう意味でも新しい窓まぎなのかなって思ったりもして、
これ僕の知り合いの紛れ子好きな人が、はい、まあ元々がアプリゲームなんで結構いろんなキャラクターが出てきてるんで、そのアニメで入った人のためにキャラクターの相関図を作りましたみたいな感じで、うん、上げてたんですけど、うん、登場人物の8割方、説明文が、なんとなくクレイジーサイコレズ感がすごいし。
主観
それ二次創作。これ本当にっていう。
二次創作の主観じゃないですか。
それ本当にそれ信じるよっていう。
二次創作を作るにあたっての参考資料じゃん、それ。
でもそういう雰囲気は多分出るんだと思います。
だってホムホムだって公式にはクレイジーサイコレズって言われてない
誰も言われてないんですけど、うん、
いやでもやっぱね、あちょっと戻ってきたのあの感じっていうのはありましたね、
はい、
窓まぎの雰囲気というか、
はい、
うん、いやそんな感じで、私はちょっとマギアレコードから行かせていただきましたけれども
、はいはい、
私もちょっと謎の話を、
はい、
謎だったり伏線だったりの話なんですけれども、はいはいはい、星合いの空、
うん、
はい、
来ましたな、
まあ、前期割と僕がすごい好きで、
はいはいはいはい、
よく話してましたけれども
、はいはいはい、もう我々のラジオでも話題騒然でしたよ ね、
うね、うん、まあまあ 10話11話とかは、うん、もう11話12話かもう、うん、ちゃんともうソフトテニスの大会を、
う
ん、
そうですね、
もう頑張って、う
ん、まあ、いろいろ事件はありつつも、
はい、なんかチラッと挟みつつも、でももう今はもうみんな試合に集中だみたいな、
うんうんうん、
もうみんなあ俺も楽しいやみたいな、お母さんモンペのお母さんからの電話も取らないとか、
うんうんうん、
ちゃんとあよかったよかったって、うん、もうすごいちゃんと試合をして、
うん、
で最終的にはまあそのチャンピオンに、
うん、
と、まあ、前年度のチャンピオンみたいなのに当たって、うん、まあいいとこまで行くんですけど、やっぱりちょっと負けてしまう、
はいはい、
でも結局よく頑張ったよみたいな感じでみんなでもう輪になって、うん、まあ負けたのに嬉しそうだなあいつらみたいな感じで、うん、わーって喜んでて、うん、特集エンディングみたいな感じでスタッフロールが流れたら、うんうん、あんなことはあるんですね、
うん、
特殊変動カットアウトされて、うん、えってなるんですね。もうすごい余韻に浸ってた、
うん、
スポーツ漫画としていいじゃないと思ってたら、
うん、
トーマくんがそのお兄ちゃんの龍馬が来ないからつって電話かけたら、お母さんが出て、
うん、
あんまり折り合いの良くなかったお母さん、
うんうん、
でまあ試合に勝ったんだって言ったら、うん、あ、よかったわねみたいな、うん、あ、ちょっと、
うん、
そうか若いか、
うん、
よかったよかった、うん、と思ったら お母さんももう我慢するのはやめることにしたわって、うん、私はもう離婚するから、うん、あなたはお父さんと暮らしなさい、私は龍馬と暮らすから、うん、えなんでって言ったら、うん、大爆笑しながら、いやもう嫌いなのよ、憎くてたまらなかったのよ私をクロスマスター、あなたがさようならトーマさっきまであんなにこソフトテニスって楽しいねとか言ってたやつ
でえってなって
急展開、
はい、どういうことってなったら、うん、次のシーンですよ、
うん
はい、もうマキはこう、うん、今日の試合も楽しかったって家に帰るわけです、うん、あのショーっていうあの、うん、お母さんの友達が一人だけで、
うん、
ガラスも割れてて、
うん、
あれってどうしたの、うん、えお母さんはって言ったら、うん、何も言わないんです、うん、でパッて机の上見たら、うん、あのいつもお金を隠してた封筒が破られた後のだけが置いてあって、
うん、
で次のシーン行ったら、うん、100均で包丁を買うんです
いやあのこれはねこの申し訳ないけどね笑うしかない
笑うしかないえ、うん、あ両そうめんチャンプルでまた作るのかなまあまあまあ、うん
うん、
でもいつもだったらねなんかまた話飛んだりするけど、
うんうん、
今回ばかりはちゃんと
飛ばないのね
飛ばないのねちゃんとお父さんの家行って、
うん、
あいつがいるからダメなんだっつって包丁を取り出して、
うん、
パッて12話終わって、
うん、
で
終わり、
うん、でまあいつも予告とかないんです、
う
ん、でも一応提供が出た後なんかちょっとエンドカードみたいな
の
あるんじゃないですか、うん、提供が出て、
うん、
エンドカードもなく、
うん
新番組自爆少年が待てよえ
もういいなそんな気持ちの切り替えできないです
かこれが見てる人のドキュメンタリーだよな
もう何やそれとどの人間が納得できんだでも終わりとかも書いてなかったんで、
僕も気になって、はい、まあちょっとリツイートとかでも流れてきたんですけど、
はい、
やっぱ調べたら、
はい、
監督の赤根和樹さんがツイッターで、
はい、
こうまあ説明というかコメントを出してたんですけど、
はい、
元々、はい、星合いの空って企画段階、はい、2年くらい前からその企画始まって作り始めてて脚本とかやってて、はい、24話の予定
はいはい。
だったで分割2クールの予定だったんですけれども、
じゃあ
そのじゃあアニメ、
そう待てば、
じゃあいよいよ走り出しました、
うん、
じゃあアニメ作り始めますっていう時に、
うんうん、
いや12話になりましたってことになったんだって、
うん
うん、24話で作ってたものが、
はい、
でえってなって、
うん、
で2通りまあそのやり方があると、その24話構成を12話にギュッとやるか、
まとめる、
もしくは、
うん、
もうとりあえず24話作ったまでの12話、
うん、
で、
うん、
もう本当にその24話を想定してた流れで12話までやるっていうことで、
はいはい、
結局12話でバチッと切るのを選んだらしいんですね、
は
い、だからまあもちろん監督もすごく言葉は選んで柔らかく書いてたけど、うんうんうん、あまり納得してない部分もあるし、
うん、
あとはもちろんあれで終わりじゃないですか、
うん、
あの後のみんなのもちゃんとあります、うんうん、ただ残念ながら、今のところ、
はい、
あの、星合いの空というのは、うん、まあもちろん悩んだらしいですね。最後それ、そういう形で終わ、やるかどうか。うんうんうん、ただ、ああいう風に逆に余韻を持たせて終わった上で、
うん、
で、なおかつ、いや、そんなわけないでしょ
う、うん、
みんなも。この後もあるんだよっていうのを、おのおのが思うようにしたかったらしいんですね。
うん、
だから、まあ、ご本人的には、できれば、後半もやりたいという。
うん
う
ん、そらそうですよ。
土井さん、
はい、
続きは、一年は見れません
正解は一年後。正解は数年後。
待ちます、待ちます、待ちます。
おす、見れないかもしれません。バビロンどころの話ではないです。
本当ですよ。
まあでも、本当見たいですけどね。
ねえ。
その、まあちょっと僕も今、意訳というか、要約で喋ったんで、はいはい、気になる方は、はい、監督のツイッターを見ていただけたらと思うんですけれども。
いやー、面白いのになー。
うん。
そっかー。
だからもう12話。
いや俺はでももう続きがあると信じて、うん、あの12話の録画は消さずにもう残しときますよ。俺は絶対もう円盤買いますよ。じゃあそこの売り上げありゃいいんだろ、
う
ん、
いやそういうことですよ、うん、でもそういうことですよ、ね、だからあの13話はもう存在しますって書いてますからね、うん、だから
あ
まあでもどういうやり方にしろやっぱり続きは見たいですな。
そうですね、うん、
まあ本人も通常のアニメと違うものにしたとの思いもありますっていうようなことも書かれてるんでですね、うんうん、やっぱりこれはなんとか
いいですよ。待ちます、うん、僕は全然待ちます。もう他にもアニメいっぱいあるんだ。待ちますよ、うん、
いやこれは本当そうですな、ね、これは
まあそれはもうしょうがないんでしょうけどね我々なんて。
でもね昔はね、
はい、
まあ、そんなに多くないけど、うん、やっぱありましたよ。実はあのこの間あの別の番組ですけど、
はい、
ROD.TV をアニメ実況の方で1話紹介したじゃ、
はいはいはい、
実況したじゃないですか。あれも
そっか、なんか言ってまし
たね。地上波では、うん、あの頃は特番が入ったりするんですよ、
うんうん、
でそうすると最初に例えば24話なりの枠が、
はいはい、
結局そういう例えば遅れとかでも何でもなく、うんうん、なんかバレー大会とか特番とかで入ってずれ込むと、結局ここまでの契約だからってやらせてもらえなかったところがあって、それで結局ね ROD ザ TV も地上波だとすっげえいいとこでブツってなって、なんか結構物議を醸したりとかっていうのもあって、結局あれ最終的に何でもテレビでやったのかな。
やったらありましたっけあれ。
でも俺普通に見てるからね、テレビでやっと地上波じゃなかったか、ちょっとい
やだからその辺のねあるんですよね、
結構あったりもして、その
制
作サイドの遅れとかではなく、
うん、
もうテレビ局の都合、うん、今はテレビ局も、うん、そういうことすると多分炎上するっていうのがあるのか、わりかしそこはテレビ局の都合で枠が伸びた時とかはやらせますよね。1時間
ありますね。ありますあります。
最終話だけ1時間とか、ね、
うん、あそうですね、
あったりしますからね。
うん、だから逆に制作の遅れでっていうのもありますしね。
うん、
今は逆にね。
まあでも星合いはね、やっぱちょっと
ね、いつか帰ってきたらもう。まあ、このラジオが終わってる可能性もあります
よね。そんな
逆にね。
そんな書くのか。うん、もうやりますよ。
やりますよ。復活スペシャル。
2期やった頃には、俺はあの男の子たち誰が好きかちゃんと選びますから。
そうだ。そう言ってましたもんね。終わるまでは決めない。
あれで決めれるか。まあそんな感じですわな。
いや、いろいろ最後まで楽しませてくれた。いや、
でもそういう我々目線だとね、そういうのもこう、いじりつつ楽しめるっていうのもありますから。
そう、だから意外と気使って喋ってるけど、うん、バンバンいじってよかったのにって公式から言われる時ありますもんね。あ、いじってよかったんすかこれっていう時ね。たまにあるんで。
ありますけどね。まあでも、はい、そしてじゃあ、松崎さん。
あ、僕、どうしようかな。じゃあちょっと、
はい、
まあ1位は、もう取って出したんですけど、もう映像権
出た
がちょっとすごかったな、
うん、
なんでこれ放送、放送してる段階でもまだ1話しか流れてないんですけど、いや、すごかったな、
うんうん、
よかった、
うん、
何がよか、その主人公たちの、
うん、
要はこういう、なんかこういうアニメを作りたいっていうので、はいはいはい、妄想でこう世界がバーって広がっていくところのね、うん、感じがもうすごい良かったですね。
だ結構長尺で一話使ってましたよね。
ほぼ半分ぐらいなんじゃないか、ちゃんと測ってないですけど、ぐらいはそうなんじゃないかっていう。
俺イメージだと、うん、原作知らなかったから、うん、もうちょっとこう小刻みに、
うん、
で現実にも戻りつつ、またってやる
のが、
1話に関しては、すごく長尺でやってましたよね。
本当に、その、主人公である、浅草さんっていうのが、ずっと、アニメを作りたくて。でも、その浅草さんっていうのは、そのアニメを設定で作りたい人。
そうだよね。
そう、世界観を作りたい人で、ずっとその背景というか、を、描いてる人で。そこで出会ったのが、水崎つばめっていう、その読者モデルをやってる有名な子が、実はその、モデルじゃなくて、アニメーターになりたい。っていうところが出会って、で、そんで、キャラクターとかを、スケッチブックに書いたりとかして、うん、その背景と共にそのキャラクターを合わせたら、あ、これなんかすごい世界観ある、みたいな感じで、うん、で、そしたらその、なんつうの、その水崎氏が、なんかロボットみたいな、うん、なんか乗り込む、 なんて言うんでしょうね。ハロみたいな。でっかい乗り込めるハロみたいな。
ポットみたいな感じ、ね。
丸いやつを書いてて、うん、じゃあここはこうしたらどうだろうみたいな感じで、そっからだんだん妄想が広がってアニメの世界になるっていうところなんですけど、ここのね、ここはアニメですよのパートがね、全部なんか水彩の感じなんですよね、うん。だから明らかに手書きで書いてますよ感が。
そうそう、背景とかもぐちゃぐちゃぐちゃってこう線になってたりとかして。そうそうそうそう、
じゃあここにこれを書き足そうみたいな感じでいったらそこが増えていったりとかして。うん、で、なんか敵から追われてる設定みたいな感じで、そのなんか、それがだんだんなんかポットみたいなのがそのなんか羽とかもついてヘリコプターみたいな感じになって。うん、で、その妄想の中で、じゃあこれはこっち側にドアがあるからこっちから逃げ出そうみたいな感じのことをやってって、うん、で、そのなんかビルとビルの狭い間をこうくぐるわけですよ。うん、くぐり切ったら、それまでの水彩だった世界が一瞬にしてアニメ塗りになるんですよ。うんうん、アニメ塗りになって、今まで、その、浅草さんも水崎さんも見たことのない、もうすごい広がってる世界が見えて、これが私たちが見たかった最強の世界だ。だから自分たちの想像の範囲を超えるものをそこで見えたっていうところの表現がそこで一瞬で広がって、すげえ良かったですね。いやー、すごかった。
うん。あれはやっぱすごかった。あっという間だったな、30分。う
ん、なんか、うん、アニメを見てるって感じしました。うん。よかったですね。
あれ、原作でもさ、はい、浅草さんとかがさ、うん、浅草さんが最初に、子供の頃憧れたアニメってのが、はい、コナンだった。未来少年コナンの、はいはい、まあちょっと、なんか、
なんとか、なんとかかんとか、コナソみたいな感じ。
あれ原作でもコナンっぽいか。
これが全然違うんですよ。
あ、そうなんだ。
あれ原作だと、アニケンになんか体験、なんかアニケンがなんか上映会みたいなのをやるから、その新入、まあ、三人とも新入生なんで、その見に行くっていうなった時に、原作では、そのアニケンが自分たちで作ったアニメ映像を流してたんですよ。
はー。
で、それで、っていう、それがまだ後々繋がっていくみたいなのもあったんですけど、これが、アニメになると、その、コナソになってて。
うん、結構、じゃあそこは改編といえば改編。
改編ですね。で、それで、その昔のその、コナソは、その、ヘリコプターみたいな、その乗るやつを、うん、その、最初に動き出す、動力がないから、押して、
うん、
押して動かし出すんだ、みたいな感じのシーンがあって、うん、それを、その、浅草さんとかが作った世界の、その、ヘリコプターみたいなやつでも同じように動かして、みたいな。うん、だからそこがなんかちょっと繋がったりとかしてて。うん、で、もっと言うと、あと、冒頭の2、3分ぐらい、浅草さんの子供時代の話は原作になかったですから。
ああ、やっぱあそこそうなんだ。
原作の、その、一回にはなかったんで、あそこの鉛筆画で描いてるところが動き出すところとか、すごい良かったですね。
だから子供の頃だから本当に子供のタッチなんだよね。それが動き出すというか。うん、
鉛筆画が動いてるみたいな。感じで、
だから想像力のなんか凄さをちゃんと映像として表してる感じがあってよかったな。
想像の中だから、そのヘリコプターのその、プロペラが回る音とかも自分たちの声なんですよ。パタパタパタパタパタパタパタって自分たちとか言ってて、なんかそれもすごい完璧でしたね。
あれですよね、風立ちぬ方式ですよね。
いやー、よかった。
いやー、あれはすごかったです。やっぱちょっともう今期のやっぱ大目玉じゃないですか、あれは。
いや、いいもん見れましたね。
NHK で CM 入んないのもいいのかもね。
ああ、
なるほどね。そっか、スパーッと行くからね。確かに確かに。なるほどな。はい。あ、じゃあちょっと、
はい、
もう、あ、いいか。じゃあちょっと今回はこの辺にしましょうか。
はい。
じゃあ、ですね、とりあえず、また来週もですね、まあちょっと多分しばらくというか、次くらいまでは今期前期、
そうですね。
お茶混ぜになるかなって感じなんで、
はい。
よろしくお願いします。ということで、以上、今期前期ごちゃ混ぜアニメトークをお送りしました。はい。じゃあ、ツイッター読んでいきましょう。はい。チンポには勝てなかったよ。ヒロアカ霧島くんのいい話からの下ネタ。でも笑っちゃう。水木先生はとんでもない妖怪を作り出してしまったんだなと。はい。あと、二次祭聞きながら帰ってきました。あ、第5回の原始圏に対する 熱がすごかったですとか、多分頭から聞き返してくれてる方なんじゃないですか。ありがたいですね。200回たっぷりお楽しみください、うん。年末怒涛の声優さん結婚報告がすごい。すごかったですね。
すごかった。
立て続けにすごかったですね。
大晦日正月に4組ぐらい、うん、ソロコム入れるともう5、6組。
そうね。すごかった。いやあれはすごかったですな、うん。みんな結婚しちゃうんだな。
うん。なんちゅう締め。コメントの締めが。おめでとうございます
で、ね、一緒。なんだろうこのあわよくば感やだね。
本当おめでとうございます。
何をお前がっかりしてんだ。いいじゃねえかって祝え祝えって。年間アワード。土井さんの意外かなーの声がしらじゃりゃしすぎたな
ー
と、
うん、あーキャラアワード、
はい、土井さんのこれは意外かなーからのロリで爆笑とありますね、うん、
意外だったでしょ、
ね、年間キャラアワード2019、あ、この方選んでくれてますね、ドロロのドロロ、うん、スタートインクルプリキュアのキュアソレイユエレナですね、うん、これは、鬼滅の刃の、ネズコ、おそしてプラスワンは上野さんは不器用の、田中と、いいじゃないですか。
おめでとうございます。
はい。ですね、この方も書いてくれてますね。私的年間アワード。1位、街角魔族のシャミ子、うん、2位、かぐや様は小倉世帯の藤原初期、藤原千佳、うん、3位、エンドロのメイ、うんうん、男性キャラは、かぐや様は小倉世帯の、白金くん、いいんだっけ、うんうん、
はい、会長。
白金会長となりました。
白金みゆき、はい。
はい、街角魔族は特に思い入れが強く、うん、ご先祖かっこよりしろバージョンも入れるか迷いましたが名も入れたかったので今回は圏外と。
なるほど、ね、
いやネット流行語になりましたからねシャミ子、
うん、
ああそうなんだ、
シャミ子が悪いんだよっていうのがねネット流行語に去年なりましたからね。
ああなるほどね。
原作で一回も言ってない。
あそうなんだ。
あ原作で言って一回も言ってないんですけど、うん、流行っちゃって、ファンの間では原作で言ってないだけって言ってない、実際には言ってるって作者が書いてないだけって話もありましたね。
大いなるパラドックスですな、うん、あこちらメールでいただいてますね。20歳ネームクールミントさん、
メールありがたい、
はい、2019年の年間3プラス1、うん、エンドロより勇者ことユーリア・シャルデット、
うん、勇者、
2人目8月のシンデレラ9より、有原翼、いいんだっけ？有原翼さん。
はいはい。
はい。3人目、神田川ジェットガールズより、あれ、これなんて読むんだっけ？りんちゃん。あ、りんちゃんでいいんだ。りんちゃん、りんちゃん。はい。りんちゃん。誰とでもすぐに友達になれる社交的なキャラや、向こうから抱きついてきたりしそうな天真爛漫キャラが好きなので、この3人が強かったです。
なるほどな、はい、
プラスワンは、ダンベル何キロ持てるより、うん、あれ、これなんて読むんだっけ？
あれな、あれなんだっけ、
ちょっと読み、調べといて。
はい。
はい。じゃあ、プラスは後で言いますね。次も、あ、ごめん、ちょ、これ後で読もう。ごめんね。ちょっと調べときます。読みがね、出てこない。アニメ実況第3回視聴。これまで同様、まず一人で見てから実況を見るスタイル。昨日の旅はなんとなく知ってたし、うん、上に多少スルー気味だったけれど、この話のチョイスは絶妙。前話見たくなったし、特殊エンディングは実況。今日と一緒の時は涙が出そうになった素晴らしい作品を教えてもらったと。これ別の方ですね。ありがとうございます。ありがたい。ちょっとクールミントさんの、おまけで調べて読みましょう、はい、ちゃんと、はい、ごめんなさい。
あこんな名前か。テレビのディレクターのデイレクタロウです、
うん、じゃあ思い出さねえわ。だってあの時だけでしょ出てきたの。
はい、そうですそうですそうです。
そんな鬼面ネームなの。
そんなもんです。
鬼面ネームね、振り仮名ないと読めなかったりしますからな。でこの方ね、プラスワンはね、
はい、
これもごめん僕ちょっと見てない作品だったんで、劇場版の映画ですね、
うん、
あ違う、あこれ劇場版部門、
ああはい、
劇場版部門設立。
何を勝手なことしてくれ
てる。あげくこっち調べてんだ。ハローワールドより。
ああ、ハローワールドな、ちょっと待ってください、ね。見たかったんだよな。
あ、出た。ハローワールドより、カデノコウジミスズ。はい、カデノコウジミスズ。学校のアイドル的なキャラなのですが、堀口由紀子さんのキャラでなのもあり、敬遠を彷彿させる可愛さでした。表だった出番はほとんどありませんでしたが、かなりのインパクトを残してくれました。ということで、こちらが、はい。
ハロー見たかったな。
もうね、漢字読めないですからね。これは、これは読めないよ。これ読めないよ。
これは。読めないですね。
あの、なかなか、はい、あの、読み仮名をこっちが調べる時間があまりなかったりするので、なるべく読み仮名書いていただく
と、ね。調べるときはね、調べてくるんですけどね、はい、ちょっと私も何分ちょっと時間がなかったりするので。は
い、すいません。申し訳ないです。
劇場版部門っていいな、うん、でもなんか。
劇場版あんまでも見ないもんね。
そう、見ないです。
最高になんで、ね。
劇場版ね、うん。いや、でもいいっすよ。やっぱ劇場版。来週ちょっと一個劇場版の話したいかなっていうのもあるんで。うん、はい。じゃあですね、ツイッターメール紹介終わったんで。
はい、ありがとうございました。
です。はい、はい。ニコニコチャンネル、二次元再大社の夜のアニメ実況。
はい。
メンバー3人が好きなアニメ実況をしてる、番組ですと。で、放送上はアニメの映像、音声は流れませんが、同じタイミングで同じアニメを再生させて一緒に視聴すると、そのアニメのコメンタリー番組になりますと、うん、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。動画更新は基本月2回、チャンネル登録数が増えれば月の更新回数が増えたり、特番が配信されるかもしれません、
はい、
各回の前説トークと、第1回のアズマンガ大王19話の実況は、無料配信になってますので、まずこちらを見ていただいてから面白かったら、ね、チャンネル登録をしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
そしてですね、二次祭的、キャラ王決定戦、
はい、
あの野戸真美子さんで今回やらせていただいてまして、はい、で締め切りがですね、うん、この放送が更新された時にはもう締め切りになってるんですが、
はい、
ちょっとその収録状況ですね、はい、で結局報告がですね、うん、2週間後にどうしてもなってしまうんで、
はい、
だったらまあ、もう一週ちょっと延長しようということで
締め切りも伸ばそうと、
はい、うん、ですね、1月の1月の11日が締め切りだったのですが、
はい、
これをですね、ちょっと待ってくださいね。
この、締め切りが伸びるというのは、この放送以前、前にもツイッターでは流します。
ん、
次はこの放送前に、では1月10日とか9日の時点で、締め切り延長しますよっていうのは流しますか。
いや、もう放送で。
放送で。
放送からにします。
あ、はい、はい、初出しの情報
ですね。初出しの情報ですね。はい、なので、18日ですね。18日の0時。
はい。
はい。1月18日の0時まで延長しますので、
はい、
もう本当にツイッターでハッシュタグを、3つつけて、で、野戸真美子さん CV のキャラを1人つぶやくだけで結構ですので、
はい、
はい、よろしくお願いします。ちなみに、1月3日までの集計の順位をちょっとさらっと言うと
ですね。あれ、俺まだ入れてないな。
多分入れてないですよ。
ですよね。
はい。
はい、
1位が、
はい、
7票で、
うん、
いちごマシュマロのアナコッポラちゃん、
あ、
そして2位が同票5票でケロロ軍曹のアングルモアちゃんとスクールランブルの塚本ヤクモ、うん、
なるほど、
僕的にはすごく順当な感じがありますけれども、
わかりました、
まだまだね、
みんな決めました、これでもう誰にで
も、はい、推しをやっぱね、
推しをあげます、
あげないといけないということで、はい、はい、ぜひぜひ皆さん投票お願いします。はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
はい、そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問の他にも B パートでやってほしい企画、嫁をお礼色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第211回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい。やっぱもうキャラの名前漢字でパッと見るともう全然出てこなかったりすんな。
難しい漢字使えばいいって作者も思ってます。
お、批判的な
読めまいみたいな、
ね、なんかまあ中二病的 な、ね、
でもやっぱもうそうしないと名前かぶりが出ちゃうんじゃないですか。
なるほど。
うん、多分ねそういうのもあると思いますよ。だから俺本当に今子供の名前つけるのもよくキラキラネームキラキラネームって言われるけど、うん、そうなってくるから
リンがだって一番多かったら
し
い。ああ、うん、そうですね。
キャラでもいっぱいいるじゃないですか、
うん、そうね、リンは多いですからね、
うん、
まあでもね、 確かに。でもね、なんか音で言ってるからね、うん、から俺白金くんも一緒、あれ白金くんでよかったっけってなっちゃったしね。
ああなります、なります、なります。
やっぱ言い慣れてないというかさ、
うん
う
ん、
言葉になかなか出さないとやっぱなんだろう、
なんかいや言葉に出してても文字で見るとやっぱりなります。
もう別個か、
うん、はい、
顔は浮かんでるけど、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、だから田中一郎みたいな、すごい安心します
わかるわかる、まあ、そんな感じでね頑張っていきましょう。